皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月1日藤原名古屋の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は人情のリーダーシップです。今日から新しい年度になる方も多いと思いますが、お元気でお過ごしでしょうか。私は今ですね、いつものように南信州の富山郷の方に来ております。ここで、富山藤原学校をやってて、その中での録音ということになっておりますけども、今日は人情のリーダーシップというお話であります。昔から私はですね、遠山郷人情の里というふうに申しておりました。例えば先日もですね、 NHK のテレビで若い2人の男性が、ローカルバスに乗って日本全国を旅するという番組で遠山郷が紹介されました。しかもそれもですね、2度目の紹介なんです。リピーターで同じ俳優さんたちが、タレントさんがやってきたと。若い人がなぜこの南信州遠山郷にリピートで来るのか、ただ番組見てると分かります。人情を求めてくるんですね。人情というのはですから、これは旅行の専門家の方も言っておられたんですけども、今極めて重要な要素で、例えば旅行雑誌に、あるいは旅行の紹介するテレビ番組なんかでは、美味しいだとか、あるいは綺麗だとか言うだけでは物語にならないんですって。必ず人情を入れないと旅行関係 もう仕事ができないという、そういう時代なんですね。私はもともとですね、観光立国政策というのを10年前にこう考えたときに、観光というのは光を見ると書くんだと、景色を見るじゃないんだと。その光というのは、そこに住む人たちがその地域の衣食住に満喫して出す光こそ本当の観光の光だということを言った覚えがあります。要するに、その本物の観光資源というのは、そこに住む人たちが、ああここはいいなと思って住んでる、そこに尽きるんですね。ですから本当のその今、いろんな意味で情報もですね、あちこち出るようになりまして、どこに何があるってことは皆さん分かるようになってきた。もちろん景色を見るのもいいし、美味しいもの食べるのもいい、それは重要なことでありますが、もう一回来ようと思うかどうか、もう一回来ようと思うかどうかっていうところの決め手はやっぱり人情なんですね。で、人情があるとリピーターがどんどん増えていく、これが今の現実であります。で、同時にですね、このリーダーシップの中というのはですね、いろんなやり方があるんですが、観光なんかの場合、あるいは村おこしなんかの場合は、自分で計画を作って、計画に合う人はいいけども、合わない人はよそ行ってくださいという、これができないんですよね。例えば自分でなんか会社を作って経営しようと思えば、こういう人を来てくださいという基準を作って、それに合う人を集めてきて会社にすればいいですよね。割と分かりやすいリーダーシップであります。しかしですね、観光とか村おこし、町おこしというのはですね、そのたくさんのいろんな人がいます。ですから選べないんですね。リーダーとして見ると選べないです。もちろん教育によって長い時間をかけて変えることはできますが、現実的にはしかし選べないですね。選べない時っていうのは結構リーダーにとっては大変であります。ああ言えばこう言うし、こう言えばああ言うし、この通りできないし、どうすんだって世界があるわけですね。でもそのどうすんだ、このバラバラな人たちを、物事が進まない人たちはどうすんだっていう時に、人々を変えていくことが大事であります。で、その時にまずやっぱりその想念の世界を何とかする必要があるんですね。例えば町にしろ、国にしろ、時代にしろ、地域にしろ、こういうイメージだということをまず持ってもらうこと、これからこうなりますよ、こうしますよというですね、想念の世界をまず持ってもらうことは実はすごく大事なことなんですね。で、想念の世界にみんないいなと思えば、あ、そうなろうと思うしね、なんかそんなの嫌だなと思ったらですね、みんな逃げちゃうわけですね。多くの人はですね、明るく温かいものは好きですから、これからどんどん管理が厳しくなります。ルールがうるさくなって金も取られますよ、それは嫌だよね。皆さん自由に生きられて、しかも皆さんがですね、仲良くなれればいいですよって言えばほっとするでしょう。実は未来に対する想念というのはですね、明るくほっとするものと、温かいなと思うものと、もうなんか緊張しちゃって暗くなるものと、二つあるんですよ。で、 脅しの意味で、これから暗くなるからね、厳しくなるから頑張れと言っても、短期間ならいいんだけども、頑張った先に本当に明るいものがあるんだろうか。本当になんかその、ブラックホールの後のビッグバンがね、本当に美しいものなんだろうかっていうところに関して確信が持てないと、なかなか人は動いていけないんですよ。そういう意味で言いますと、リーダーシップってなかなか大変でね、特に転換期というのは、現実が厳しいながらも、その先のイメージを明るく温かく持ってもらって、それをしかも今度糧として、その明るく温かいイメージを糧として、今日試行錯誤をして未来を作っていく。現実に自分の体を動かしていく。そこまで持っていかないと仕事にならないわけですね。で、これはかなりタフな仕事なんです。でもその中でですね、本当にその土地の衣食住に満喫して生きてる人を見ると憧れるんですよ。ああ、なんかこの人たちっていうのはね、自分と随分違う環境にいる、境遇にいる。でもなんか楽しそうじゃないか。それはですね、自分がこういろいろ考えて考えて、ああすべきだ、こうすべきだと思ってたものに、何かね、強烈な一瞬でひらめきを与えてくれるんですよ。なんかそんな難しく考えなくても、この幸せそうじゃないか。一見何もないようなもので見えていながら、なんであんな楽しいんだろう。なんかごく普通の人なのに、どうしてあんなにいつも楽しくニコニコしておられるんだろう。あの問題はこの問題はその問題はこれはどうしたんだろう。聞きたいこといくらも山あるんだけども、聞きたいことは山にあるかもしれないけども、でもなんであんな楽しいんだろう。ここですよね。やっぱりこの光を見るっていうのは、光というのは一瞬の世界なんですよね。理屈で積み上げたものも一瞬で消えるし、一瞬で理解できる。これがその光を見るって世界で、やっぱその中でも特にこの人情というのは、人の気持ちの明るく温かいところにふわっと入ってくるんですよ。なんか忘れかけていたね、もう現実が厳しいとか、まあ、いろんな事情があってですね、忘れかけていた自分のその気持ちの中で明るさの部分、この、まあ、小さな種火はみんなついてるんだけども、まあこれがね、まあ大きくならないで全体冷えていった。そこに、ふっと、こう言ってみれば空気吹き込んで、わっと燃え上がらせてくれる。まあそれがですね、要するに人情の、こう人情に触れた瞬間の人の感動というものなんですよね。だから本当にすごいリーダーというのは、その人に触れるだけでみんなが元気になっちゃうんですね。触れるっていう意味はその、接するっていうかその会話をするとか、あるいはその人の雰囲気を知るだけでも明るくなってしまうんですね。だからそこに見えてるものは、ああ、自分にも可能性がある。自分もやればできる。なんか、救われたというね、理屈を超えたなんかその力なんですよ。ですから人情というのは、そのやってる本人がね、まあ例えばそのね、組織的に自分で考えてそういう人情を含めてリーダーとして成長する。そういうことも当然できます。それはなかなか大切なことで、ある程度ですね、リーダーシップを駆使しようと思ったら、例えばね、今なんかできない人やできない子供を見ても、今はできないけども、そのうち良くなるよと。そんな風な思いを抱きながらね、まあその、厳しいこともあるんだけども、まあしかしなんとかするしかないだろうと、なんとかなるだろうと思えばですね、笑顔も出てくるんですよね。そうやってリーダー自身を育てるということも当然できます。でもね、もっとすごいのは、なんかそんな理屈や作り込みを超越した世界から、なんか感じられるですね、なんか本当に人間力の凄さなんですよ。人間力の凄さ。大体これはですね、ある程度以上人生の経験積んだ人がほとんどでありまして、まあいろんなものを見てきたんでしょうな。いろんなことを経験してきたわけですよ。なんとでもなるよというね、まあ思い詰めて考えていってるってことよりも、ごく普通の発想の中に、いやねえ、楽しいからねえ、いいじゃないですか、行きましょうよと、ねえ、この明るく暖く行くことは素晴らしいことだよという、もう言葉にならない何かね、魂のぬくもりみたいなもの、こんなものが特に旅における人情というのはの根幹部分にあるんですよね。で、ですからそのいろいろ緻密に考えた、勉強もした、仕事もやった、戦略も作った、そしてね、未来の計画も作って着実に組織的に実行してる。でもなんか一つだけ足んないものがある。なんか気持ちが明るくならないんだと。これが大切だ、あれが重要だ、やってみた、 全部やってみた。で、一応まあ不十分かもしれないけども、いろいろ手も打ってみた。でもなんか一つだけ足んないものがある。なんか空虚だな、楽しくないな。まあ眉間にシワは寄るけども、なんか微笑みが出てこないというか、緊張が高まるばっかで何かないなってあることありますよね。どう考えたってちゃんとやって、人が見たっていろいろ計画もちゃんとできてるし、まあね、過去の経歴も今の自分でやってることも、まあそれなりちゃんとやってるようにこう見える。客観的には OK だ。でもなんか一つ足んないな。それがこの人情の光なんですよ。人情の光が本人に欠けてると、明るく温かいものっていうのが見えなくなってるんですよ。だから結局何のためにこんな苦労するのか、幸せになりたいからでしょ。幸せになりたいから苦労するのに、その幸せってのは大抵の人にとってみると明るく温かいことだから、その明るく温かいところに向かってないことがあるんですよ。気がついたら他の理屈が先に立っちゃって、気がついたらなんかですね、明るく温かいところに背を向けてるケースがあるわけ。全部緻密に考えて理屈っぽくやってて、お金の計算もなんかいろんな、ね、品質の計算も全部ぴったり合ってるはずなのに、実際に合ってるのに、なんか自分の幸せから離れていく、それを認めざるを得ないってことあるわけですね。やっぱそこで我々はもう一つ今大事なことは、人の幸せのある明るく温かいっていうところに向かうっていうこと、それが大事だってこと。しかもこれは人の心の中の問題だから、他人がなかなかとやかく言えない部分なんですよ。だから本人が一番悩んで、本人以外なかなか分かってくれない世界なんです。こんなに苦労してるのに、何かが違うんだな、なんか心がどんどん空虚になっていくな、こういう世界があるわけですよね。ですからこの際ですね、みんなちゃんと自覚するべきなんです。その現実の時間、現実の空間っていうものはそれなりしっかりですね作っていけばいいですよね。さらにその上にこの時間軸もちゃんと作って、時間をかけて自分を育て、会社を育て、町を育て、日本を育て、世界を育て、ね、時間をかけて育てていけばいいですね。しかもそれやるときに想念の世界も大事にして、理念を作るだとか、文化を共有するだとか、みんなでよくですね、たまり場を作るだとか、想念の世界も大事にしてやることも大事ですね。しかしもう一つ最後に大事なものがあるんです。明るく暖かいところに行かなきゃダメなんだよ。結局そうやってリズメでリズメでやっていった先が暗く冷たいじゃね、どうにもならんのですよ。じゃあその明るく暖かいところってどんな場所なのかです。これは想念の世界だから、別にその、電気のワット数を上げれば明るくなるっていうわけでもない。ストーブを入れれば暖かくなるってそういうもんでもない。これは自分自身が直感で感じないとわからない世界なんです。で、人ってですね、理屈抜きに直感って結構ありますから、ここは気分がいいな、雰囲気いいなっていうところはわかりますね。あるいはここは嫌だなっていうところはわかるわけですよ。いいなーっていうところで嫌だなーってところがありますね。このいいなーっていうものがわかると、あ、こういう雰囲気にすれば、いいんだってことは分かっていくんです。人情の良さというのはですね、大体みんな分かるんですよ。いい人情って言ったら分かるわけ。だからさっきのね、NHK のテレビでも、若い二人のタレントさんがですね、こう、リピーターで来るわけね、同じ場所にね、同じ人に会いに。そう、同じ人に会いに来てるんですよね。だから本当にそういうもんで、なんかこう、人情というものは、一旦分かる。その明るさ、暖かさが分かる人は、まず忘れません。忘れるってことがない。だからその感覚さえ一体覚えていけば、日常の生活でも仕事でも、その明るさを求めて自分をリードしていくことができるんですね。もう日本もですね、昭和の華やかな時代、まあ、華やかっていうか、なんていうか、まあめちゃくちゃな時代、昭和のバブルが終わりましてですね、もう26年、7年ですよね。あんまりにも大変だもんで、こう明るく暖かい世界を知らないっていう人もいるんですよ。本当に苦労にする苦労でですね、これはもう家庭環境もね、それから仕事も周りの生活環境も、いやどうもならん、まあ、そういう苦労の中でひたすらまあ頑張ってる人も少なくありませんよね。しかしね、その延長線上に必ずしも未来はないんですよ。ひたすら頑張ると、真っ暗闇なんだけども、力押しで前に進めば良くなるってもんでもないんです。正直なところ、行く方向が暗く冷たいところだったら どんなに金をつぎ込み、どんなに勢力をつぎ込み、どんなにソフトウェアを改良しても、それは不幸にしかならないですね。結局体も精神も参ってしまいます。やっぱりその何でもですね、明るく暖かいところというその道しるべを自分の中に持っていることはいつも大事なんです。例えば太陽というのありますよね。まあ曇っててもですね、まあ太陽が出てれば全体明るいじゃないですかね。だからその全体明るくなるような光というものがやっぱ分からないと全部真っ暗闇になっちゃうわけですよ。でそのやっぱりなんつうのかな、何が明るく暖かいか分からない人ほど人情は大事ですよ。人情に触れるっていうこと、最初は逆に言うと明るすぎるっていうこともあるんですね。本当にですね、現実と言いますとね、強烈な人情に触れると明るすぎて疲れてへたれ込んじゃうという人いるんです。正直なところもうね、そんなにね明るく暖かい世界知らないという人いるんです、本当にね。だからもうね待っちゃう人います。あるいは皆さん知ってます、100人に1人ぐらいは暗く冷たい世界がいいっていう人いるんですよ。本当です。100人に1人ぐらいは暗く冷たい世界が自分の世界だって本当に言う人がいまして、あの人たちはすごいですよ。明るく冷たい世界に来ると身体硬直、口が動かず体が動かず、もうね胸がドキドキするんですって。胸ドキドキ状態になっちゃうんです。どうしていいかわからない冷や汗が出てくるんですよ。だから決して全ての人が明るく暖かいのが言ってたわけではなくて、私の感覚だと100人に1人ぐらいは暗く冷たいものの方がいいって言いますね、正直なところ。だからそういう人はまあ、ちょっと例外だから、でも暗く冷たい世界だとうまくいかないからね、なんとかしてもらうしかないと思うんだけども、まあ、ちょっとそれは例外なんですが、まあ、100人中99人ぐらいが明るく暖かいものが好きだから、まあ、その世界を感じると皆さん本当に幸せになっていきますね。だから本当に人生行き詰まったら、私前にもインターネットで書いたことありますよ。光を見るために旅をしてくださいって書いたんですね。光を見るために旅をしてくださいと、なんか見えてきますよ。いくつじゃない、どの施設を見るだとか何をその見学するとかいくつ見回るとかそんな問題じゃない。何かの瞬間に、ある瞬間に人情を感じた瞬間にその人は光を見てしまうんですね。全てが変わって見えるんですよ。こういう体験はやっぱり人生行き詰まったらやっぱりした方がいいですよね。出口が見えなくなったら、で一旦この人情っていう明るさ暖かさが分かれば、まあそんなに大きなところで困難はないですよ。現実を変えるのにちょっとね大変なことがあるぐらいのもんですから、現実変えるのはいずれにしろ大変なんですけども、まあ方向性に迷うことは多分あんまりないんじゃないかと思うんですね。ですから本当にあの富山号なんかも人情を求めてこれだけの人が来る、まあ、ですから私はまあ富山号に限らず南信州とこの辺り一体言うんですね。稲田の南の方、南信州、とよく言いますけども、これはすごく大事だと思いますね。全体やっぱり人情の里だと思います。稲食品工業の話前にしましたけども、稲食品工業っていうね、稲の寒天パパの会社、有名な会社ですが、あの会社の社是があります。たくましく、そして優しくっていうんですね。たくましく、そして優しくっていうのが稲食品工業の社是であります。でも私は長野県に来てると、これやっぱ長野の人たちの生き方だと思いますね。この険しい自然の中で生きてるから、やっぱたくましくないと生きていけないんですよ。その代わり優しいんだよね。たくましさの中に優しさがあるでしょう。だから私はだからこの、長野県全体の人たちやっぱり見てると、たくましく、そして優しくっていう生き方で生きてるな、いつも思うんですね。富山語もそうですね。本当に自然険しいけども、たくましいんですよ。でもすごい優しいですよね。なんかこのやってみればたくましくそして優しくっていうのがこれから我々生きる時のすごい重要なヒントですよね。現実を変えるのは難しいからたくましくなければならない。でもこの優しさっていうのはその人情なんですよ。人情の優しさっていうものを触れた時に人は道間違えないよな。つくづくとね私はそれを感じるんです。ですから人情のリーダーシップというものもですね、やっぱりその気持ちの世界まで考えたら人は一瞬にして変われます。一瞬にして変われるんだから、あまり難しく考えることはない。とにかく、光は自分から求めなくても、照射されることがありますからね。チャンスがあれば。向こうが光ってくれるわけだから、難しく考えなくても、なんかこの人情にね、出会うために旅をしてると、それだけで まあ、ほんの一泊二日の旅だけでもですね、変わるっていうことはよくあるんですよ。で、やっぱりですから逆に言うと、こう、人が触れ合う時のこの姿勢というものね、リーダーとして見れば、いつも光を投げかけられるようにね、なったらそれは素晴らしいことだと思いますよ。ですから、やっぱりリーダーシップも最後の最後はね、心の問題に行き着いてしまうんです。やっぱそこは、リーダー自身が気持ちの力を高めね、素晴らしい光を出せるようにすることも、すごく大事でしょうね。まあ、いずれにしましても、人情をなくして最後リーダーシップは完結しませんので、ぜひ皆さんまたね、考えて実行されてみてください。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人情のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。